まあ、先週のファミリーでお明かしにもありましたが、まあ、20名のですね、新しい方の出席があり、まあ、そのうち13名の方が5つのイベントに参加してくださいました。まあ、出席者全員楽しかったと喜んでくださいましたが、まあ、これが一過性で終わるのではなく、続いてですね、出席してくださった方と関わりを持って、どうぞイエス様に、どうぞですね、祈りイエス様に導いてください。ファミリーデーはですね、交わりがありますけれども、目的はあくまでも旧礼伝道です。その人がイエス様につながるということをですね、最大の目的にしておりますので、どうぞそのことを覚えてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第一の手紙2章を開いてください。今日は代表して森本博子姉妹に読んでいただきます。では博子姉妹、2章の18節だけ読んでください。
小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。
はい。ヨハネ第一の手紙、公開説教といいますが、初めからずっとですね、その聖書の意味を解き明かしています。今日は5回目、2章の18節からです。まあ、毎週言っておりますけれども、このヨハネ第1、第2、第3の手紙はいずれもこの終わりの時代、イエス・キリストに従うですね、神の子クリスチャンが真理の中を歩むようにと、イエス様の十二使徒の一人ヨハネが記したものです。今日のところですね、2章の18節から29節にはキリストにとどまることについて記されていますが、この部分も4つに分けられ、18節から21節までが反キリストと正当的なクリスチャン、また22から23が反キリストの性質と影響、24から27が反キリストに対するですね、防衛策、そして28から29はそのまとめ、結論となっています。まあ、順にですね、見ていきましょう。はじめは反キリスト、偽キリストと正しい歩みをするクリスチャンについてです。18節、小さい者たちよ。ヨハネがこの手紙を書いた時は90歳を超えていました。長老ヨハネが小さい者たちよとですね、全てのクリスチャンに呼びかけています。特に信仰に入って間もないクリスチャンに愛を込めて語ります。今は終わりの時です。この18節には終わりの時と反キリストという言葉がそれぞれ2回ずつ出てきます。ここがポイントです。はじめに終わりの時についてお話をいたします。終わりの時というのは、兄弟姉妹、いつのことでしょうか。2つのポイントからお話をいたします。旧約聖書にも、ミカ書やダニエル書、ホセア書には終わりの時という言葉が出てきますが、これらはいずれもイエス・キリストがお生まれになってからのことを指しており、使徒の働き2章の17節では、ペンテコステの日、今から2000年前、120名の弟子たちの上に聖霊が下られたその日からを終わりの日と記しています。ですから聖書的に言えばですね、イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ、3日目によみがえられました。その後40日間、弟子たちにですね、ご自身を表され、天に上げられ、10日後に聖霊が下られた、それからが終わりの日と聖書的には解釈することができます。では終わりの日とはですね、何が終わるのでしょうか。これは人類が滅亡するとか、地球が消滅するとか、そのような終わりではありません。はい、ではここに何か挟んで、第二テモテというところです。3章を開いてください。 聖書を開くのが慣れない方は聞いておいてください。代表してお読みいたします。では広く姉妹、テモテ第二の手紙3章の1節から5節までを読んでください。
終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。
終わりの日には困難な時代、イエス様を信じて、神を信じて正しく歩もうとする人には困難な難しい時代が来ることを覚えておきなさい。そしてその内容が細かくここに書いてあります。また別の聖書箇所、エペソ5章6節には、今は悪い時代だと書いてあります。また第二ペテロの3章3節には、不信仰な時代と書いてあり、テモテ4章1節やユダの手紙には、偽りの教えによって多くの人たちが、ね、惑わされ信仰から離れていくようになりますと、終わりの日はそのような時であると書いてあります。つまり終わりの日とは、悪い時代や不信仰の時代や偽りのですね、教えがはびこるそのような時代でありですね、そして終わりの時代はそれらが終わる時だと、そのことを書いているのです。もう一箇所聖書を開きましょう。第二ペテロというところですが、三章を開いてください。今終わりの時代について説明しています。どのような時代なのでしょうか。で、広く姉妹、ペテロ第二の手紙の三章の6節7節を読んでください。
当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日々まで保たれているのです。
旧約聖書の中で、かつてノアの時代、神様は大洪水によって地上の悪を一掃され、神を信じ続けたノアとその家族8人を箱舟によって救い出されました。そしてここに書いてあります、今の天と地は今度は天からの火をもってこの地上の悪を滅ぼし、イエス・キリストを信じる神の民を救い出してくださいます。じゃあ少し後の12、13を読んでください。
そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
終わりの日というのは新しい時代が始まる前の日のことです ね。ですから終わりの日を私たちは憂うことはありません。それはむしろ希望の日なのです。その日にはその日が来れば、そのために今の天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいますが、私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。神様は今の悪い時代をいつまでも放ってはおかれません。神様の怒りのマス目というのがいっぱいになった時、神様はここまでと、今の時代をですね、完全に滅ぼしてしまわれ、悪を一掃し、新しいキリストが住むですね、新しい世界を作ってくださいます。むしろ私たちはその世界に望みを置いているわけです。 ね。そしてですね、この今の時代の終わりともう一つの終わりがあります。そのことをお話しいたします。少し前のペテロ第一4章を開いてください。では、広子姉妹、2節3節を読んでください。
こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。
かつては私たちも神を知らない異邦人がしたいと思っていたこと、ここには公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などに私たちもふけていました。しかしそれは過ぎ去った時でもう十分です。イエス・キリストを知ることにより神の清さに預かり、この世の滅びゆく楽しみに終わりを告げました。あなた個人の終わりがあるのです。こうしてあなた方は地上の残された時を、2節です、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。皆さんはイエス様を信じた瞬間にですね、この世に終わりを告げました。そしてこれからの人生は神の御心を行う人生へとあなたは変えられていくのですと書いてあるのです。兄弟姉妹、私たちはこの世に住んでいますけれども、この世に属してはいません。私たちはこの世のものではありません。イエス・キリストを救い主と信じたその瞬間、あなたの名前は天国の子羊の命の書に名前が記され、皆さんは天国の国民、神の民になりました。あなたの国籍は天国です。ですね、まあ、ある面では私たちは二重の国籍を持っていると言えます。私は日本人ですから日本国籍がありますが、イエス様を信じたその瞬間に天国にも国籍を持ちました。この地上の生涯が終わったら、私たちは天国でですね、国籍がある天国へ、永遠のふるさとへ帰っていくのです、ね、じゃあなぜ私たちはこの世に生かされているのでしょうか。それは毎週、先ほども唱えました、毎週唱えています、マタイの福音書5章16節、週報に書いてある通り、このようにあなた方の光をあなたが人々の前で輝かせ、人々があなたの良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。このためです。すなわちこの世の人々にあなたの良い行いを通して、愛の行いを通して、ね、イエス・キリストの十字架の救いを伝え、神様のですね、御国を明かしする、そのために今この地上に、ね、残され生かされています です、ね、ですからあなたの残されたです、ね、時間というのは神の国の証しのため、イエス様の愛をあなたがこの世 です、ね、それを伝えるためです。やがて私たちはこの地上の生涯を終えます。みんな終えます。そして終えて神とキリストが支配されるです、ね、永遠の御国、天国へ帰ります。そこがあなたのホームだからです。家だからです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなる。イエス・キリストを信じ受け入れた日、その日があなたにとってこの地上での終わりの日です、ですね、だからこの地球そのものが終わる人、あなた自身が終わる人、まあ、二つの終わりがあることを覚えてください。はい、ではヨハネ第一の手紙に戻りましょう。広子姉妹、二章の十八節のところです。あ、それ一回読みましたからまだいいですね。はい、で次にですね、十八節を読みますと、この終わりの時が来る前には ここに反キリストが現れると記されています。で、反キリストはギリシャ語でアンティクリストと言います。英語ではアンティクライスト、ギリシャ語でアンティクリストと言いますですね。アンティというのは反対するとか何々の代わりという意味です。つまりキリストに反対するもの、キリストに取って代わるものという意味なのです。まあ、イエス様はですね、このように言われました。マルコの福音書13章の22節、私だけお読みいたします。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民私たちをも惑わそうとして、印や不思議なことをしてみせます。実はですね、この反キリストという言葉は聖書には4回しか出てきませんしですね、いずれもヨハネの手紙の中にしか出てきません。この2章の18節に2回出てきました。あと2章の22節、そしてですね、ヨハネ第2の手紙のところの7節に出てきます。反キリストという言葉は4回しか聖書には出てきません。しかし終わりの時にですね、反キリストと呼ばれるですね、者たちが現れます。皆さん知っている統一教会の教祖文鮮明は、自分はメシア、キリストと だと言いました。まあ、韓国には私がキリストという人間が3、40人ぐらいはいるそうです。アメリカはもっと多くですね、1000人ぐらいいるそうです、ですね。イエス様の言葉です。マルコ13、21、その時あなた方に、そらキリストがここにいるとか、そらあそこにいるというとかいうものがあっても信じてはいけません。去れしまえ。この地上でですね、自分はキリストだというものは全員偽物です。ですね、覚えてください。地上で言っているものは全員偽物です。本物は天から来ます。天から来るイエス様が誠のキリストであって、地上で自分はキリストだと言っているものはもう全員偽物だと思ってください。ですね、本物は天から来ます。ハレルヤ。天から降りてこられるイエス様こそがですね、真のキリストメシアです。そして終わりの日の終わりの時、週末、黙示録のですね、13章に記されていますが、666と名乗るですね、反キリストが出現します。この人物がですね、不法の人と呼ばれる、不法の人とか、滅びの子と言われる反キリストです。一人の人物です。はい。第2テサロニケ人への手紙を開いてください。2章です。では広子姉妹、テサロニケ第2の手紙2章の3節4節を読んでください。
誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず反響が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。
はい、ここに666の反キリストのことが書いてありますが、その前に一つ、まず廃教が起こりとこう書いてあります。この廃教の聖書の解釈が2つあります。つまりですね、キリストに反するものがたくさん起こるという意味と、廃教というのはですね、離れる、何から離れていくという意味なんですね。で、離れていくものが起こりとこう書いてある、これを軽挙と取るですね、解釈もあります。つまり地上から離れていく現象が起こって、つまり軽挙が起こって、その後に滅びの子で、ね、不法の人が現れるのですと、その解釈があります。それを覚えておいてください。ここにですね、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。この滅びの子 606の反キリストが出現した時はですね、もう皆さんはここにですね、廃墟である天に挙げられているですね、いるでしょうが、この人物がですね現れたら、もう7年以内にこの地球はですね、イエス様の再臨は来る、この今の時代は終わると考えてください。まあ、このことについてはたくさん話すことがありますけど、今日はそこがテーマではありませんので、いずれ666の反キリストについてはいずれお話をいたします。でそのようにですね、彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮に座を設け、自分こそ神であると宣言いたします。まあ、そのような人物が来ることも覚えてください。ですから反キリストというのはたくさんいるんです。ですね。しかし666という名乗る反キリスト、これは別名獣と言いますけども、それは一人です。ですね。まあ、混同しないようにしてください。はい、で、ヨハネ第一の手紙移ります。2章です。じゃあ広子姉妹19節を読んでください。
彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。しかし、そうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。
驚くべきことに、反キリストと言われる人々の多くは教会に属していました。皆さん真面目なですね、2、3人のグループで一軒一軒訪問しているエホバの証人の人たち、知ってますよね。はい、創立者はチャールズ・ラッセルと言います。彼はアメリカの米国の組合協会に属していましたが、聖書に記されている信じない者は永遠の刑罰に入る、そのことを恐れるあまり自分勝手な教理教えを作り、地獄はない、永遠の刑罰はない、イエスは神ではない、三位一体は間違いで唯一の神があるのみこの偽りの教理を作り上げ、その教えをですね今も広げています。もともと彼は教会に属するものでした。原因は聖書の真理を受け入れず、自分勝手な解釈を起こしですね、解釈をし自分勝手な、ね、教理を作り上げたことが原因です彼らの仲間では、はい、ごめんなさい、彼らは私たちの中からですね出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですユダもイエス様の十二使徒の一人として選ばれたにもかかわらず、イエス様をキリストと信じることも主と告白することもありませんでした。自分の政治的なですね信条に合わなかったイエス様を裏切ってしまいましたですね。はい、はい、じゃあヨハネ2章の次の20節を読んでください。
あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています、
はい、しかしながらあなた方には、兄弟姉妹皆さんのことですね、イエス・キリストを信じている皆さんには聖なる方からの注ぎの油があるので、この注ぎの油をギリシャ語でクリスマといい、キリストというのはですね、油注がれたものという意味です。この注ぎの油というのは聖霊のこと、この神の言葉はですね、この聖書の言葉は聖霊が40人ぐらいの人を動かしてですね、感動させて霊感を与えてお書きになりました。聖書の著者は聖霊様です。そしてそのですね、意味の解き明かしをしてくださるのもですね、聖霊様です。そのことは第二テモテ3章16節に記されています。この教会では今毎週木曜日に祈り会をしていますが、その時に聖書の学びをしていますですね 現代今ですねエステル記を学んでおりますが、まあ、集まっている全員で一節ずつ最初に輪読して、あと全員で目を閉じて聖霊様にこの御言葉の意味を解き明かしてくださいとですね祈ります。すると本当に素晴らしい御言葉の解き明かしがですねなされているそのことをですねその学びをしています。聖霊は神様がキリストを通して私たちに注いでくださいました。だから聖なる方からの油注ぎ、聖なる方というのは神様ととってもキリストととってもどちらも良いでしょう。誰でも知識を持っています。下の米印にはすべてのことを知っていますとなっています。何の知識を持っているのでしょうか。キリストに対する知識ですですね聖霊の働きの一つがですね、私たちにキリストがどのようなお方かを教えてくださる、それが聖霊の大きな働きの一つです。ですから聖霊によってキリストがどのようなお方か私たちは知ることができます。キリストのすべては聖霊が教えてくださいます。このことはヨハネの福音書の15章の26節に記されています。ではもう広く姉妹ヨハネ2章の21節読んでください。
このように書いてきたのはあなた方が真理を知らないからではなく真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからです。
このように書いてきたのは、つまりこの手紙のこの部分のことがあります。あなた方が真理を知らないからではなくですね、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理からは出てはいないからです。兄弟姉妹、真理は神様から出ます。イエス様が言われました。私が真理です、ね、道であり真理であり命です、ですね、真理は神様からで、偽りは悪魔と悪魔から出ます。光と闇が交わらないように真理と偽りは交わることはなくですね偽りは真理に敵対いたします。サタンは偽りの父と書いてあります。悪魔サタンから出るもの、それはすべて偽りです。サタンの策略、それは前にも語りましたけども、ささやきです。サタンはささやいていきます。嘘を言ってきますですね、しかも巧妙ですサタンはささやきによって偽りを私たちの耳から心にですね吹き込ませ、神様から引き離そうとします。そのようなものの声にですね耳を傾けないでください。私たちは真理であるかどうかというのは、まず御言葉ですね、神の御言葉によって真理かどうかをですね、それをテストすることができます。ここまでが第一のポイントです。ですね。反キリストと正統的なクリスチャンについてお話をしました。次に第二のポイントに移ります。反キリストの性質とですね、影響です。では、広子姉妹。2章の22、23を読んでください。
偽り者とは、イエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。父と御子を否認するもの、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのです。
はい、これは前の繰り返しですが、偽り者というのはイエスがキリストであることを否定するものでなくてですね、誰でしょう。イエス・キリストと言いますけどもですね、イエスが名字でキリストが名前ではありませんですね、はい、日本人はそういうふうに捉えがちだけど、そうではありません。イエスが名前ですですね。これはヘブライ語でイエシュアっていう発音します。イエシュアですね。ヨシュア記のヨシュアとかホセア書のホセアと同じですね、意味です。これは救い主という意味ですが、詳しくはマタイの福音書1章の21節で、御使いがですね、そのマリアの夫ヨセフに生まれる子供をイエスと名付けなさいと言います。 で、そのイエスの意味を言うんですね。御使いがご自分の民をその罪から救ってくださる方だからですと言うんです。でご自分の民をその罪から救ってくださる方、この救ですね、これがですね、イエシュア、イエスという意味、救い主という意味です、ね、イスラエルではイエシュアという言葉はですね、あの名前は別にですね、特別珍しい名前ではありませんですね。まあ、たくさんはいないかもしれませんが、別に、あの珍しい名前ではありません。でこれは次にキリスト、でキリストというのはですね、油注がれたものという意味です。皆さん、キリストとメシアというのは同じ意味です。ですね、キリストがギリシャ語、メシアがヘブライ語、油注がれたものというですね、同じ意味です。ヘブライ語でマーシアハーと言います。これがメシアという言葉にですね、なっています。マーシアハーですね、メシアという言葉から来ました。ですからイエスはイエスキリストとはですね、イエスが油注がれたですね、お方キリストですという意味です。そのことを否定する認めないものは偽り者である。イエスがキリスト、油注がれたものであることを認めないものは偽り者であると、こう書いてあります。御父ですね、ものであり、御父、父なる神と御子イエスキリストを否定するもの、それが反キリストです。まあ実は私はですね、かつて、まあ、信仰に入って間もない頃ですね、モルモン教ってご存知ですかね、ですね、アメリカのですね、ユタ州にですね、本拠を持つアメリカで起こった宗教です。で日本ではですね、あちこちにこの、まあ、教会とか支部があり、末日聖徒ですね、という形のこの教会がありますね。キリスト、イエス、末日聖徒キリスト教会ですかね、そういうあの名前です。よくですね、昔は自転車で2人乗ってですね、あのもうこうネクタイ見てピッとした青年が2人ですね、自転車に乗って伝道していました。あれがモルモン教です。私はそのモルモン教の信徒の方と話したことがありますですね。で私はこう言いました。私たちはイエス様が十字架にかかってですね、死んで葬られ3日目によみがえってくださった、それを信じて私たちは救われましたと。モルモン教ではあなた方は、モルモン教の人たちは何が救いですかとこう尋ねたんですね。何をもってあなた方は救いとするんですかとこう尋ねました。そしたらですね、まあ、その人女性だったんですけども、私の顔をじーっとですね、1分ぐらいですね、見つめてですね、1分か2分ぐらいじーっと見てですね、一言も何も言いませんでしたですね。なんか考えているようでしたが、一言も言いませんでした。ああ、その時私は、あ、モルモン教は救いはないのだなと、まあ、そのように思いましたですね。イエスがキリストであることを告白する人がクリスチャンです。そこに救いがあるのですですね。皆さん一緒に言いましょう。イエスはキリストです。はい、イエスはキリストです。もう一回、イエスはキリストです。これが私たちの信仰告白なのです。イエスがキリストである、キリストですという人の集まりが教会ですですね。皆さん、イエスがキリストなのです。アメン。だからイエスをキリストと告白しない人は偽り者だと、ここに書いてあります。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょうか。御父と御子を否認するもの、それが反キリストです。だからキリストに背く教えは全部イエスがキリストであることを否定いたします。で自らをキリストと名乗るわけです。でこれが偽りの教えです。終わりの時代にはこの教えがはびこりますしですね、ので皆さんは注意してくださいと警告をしています。御子イエス様と父なる神様は一体ですですね。だからそれを分離することはできません。最後に一箇所聖書を開きます。第一ペテロですね、5章の7節のところを開いてください。聖書朗読者の方が読んだ後にご一緒にお読みいたしましょう。ペテロ第一の手紙5章です。では7節、広子姉妹読んでください。
なた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
聖書を開いている方、一緒にお読みいたします。はい。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。先ほど第二テモテ三章一節にありましたように、終わりの日には困難な時代ですね。正しく生きていこうとする人には難しい時代がやってきます。これからの時代、この世はますます悪くなりですね、生きていくのが難しく困難な時代になります。特にクリスチャンにとって困難なですね、信仰の試練が来るでしょう。それは愛が冷えるからですとこう書いてあるんですね。愛が冷えるということは、みんなが自分中心の生活、自分のことしか考えなくなるという意味なのです、ですね。しかしながら自分のですね、知恵や考えで何かをしようとしないで、あなた方の思い煩い心配事を一切全部神様に任せなさい。神様があなた方のことを心配してくださるからです。ですね。今日ちょっと礼拝来ておりませんが、まあ、別府正弘さんですね、彼のお証しをいたします。私に電話で先生こういうことでしたと証してくれました。まあ、彼は経済的に今あまり余裕がありません。時々お金がもうなくなってですね、どうしようかと思う時があるそうです。である時ですね、先週だったでしょうか、もうお金がなくて何食べようかと思ったらですね、ふいとお姉さんとそのご主人がやってきて、これ食べんね、冷蔵庫いっぱいですね、なんか食べるものを持ってきてくださいくれたそうです。こんなこともあるんですねと彼は本当に感謝しておりました。神様は皆さんのですね、財布の中も冷蔵庫の中もご存知です。全部ご存知です。で、必要の一切はですね、イエス様はご存知ですから、どうぞそれを満たしてくださいます。ただ条件があるんです。聖書にこう書いてあります。神の国とその義をまず第一に求めなさい。神様を最優先しなさいという条件がある。そうすればこれらのものは添えて与えられますということなんです。そうすればがあるんです。条件です。ですから神の国とその義というのはですね、分かりやすく言えばイエス様なんです。あなたはイエス様を求めなさいって、でイエス様にお願いしなさい。そうすればイエス様があなたの必要を全部満たしてくださるし、あなたの問題を解決してくださいます。でこれ神様の約束なんです。終わりの時代は生きていくのが辛くですね、困難な時代が来ます。もう聖書が予言しているわけです。聖書の予言はその通りになります。しかしですね、私たちのですね、知恵とか努力ではですね、どうしようもありません。自然災害も来ますでしょうですね、困難な問題が起こるでしょう。自分の努力や頑張りではどうしようもできません。しかしですね、あなた方の思い煩い心配を一切神様に任せなさいですね。イエス様、私にこの必要があります、この問題があります、この不安があります、どうしてこの問題をイエス様どうぞ解決してくださいですね、この問題をどうぞイエス様あなたに委ねますから助けてくださいとお願いすればよいのです。イエス様ご自身を求めてください。アーメンですか。イエス様ご自身を求めてください。何とかしようかと慌てふためないでですね、イエス様を求めてください。イエス様の中にも全ての解決とですね、必要の満たしがあるわけですから、イエス様ご自身を求めてください。そしてあなた方の求めるところを神に申し上げなさいと書いてありますですね。神様があなた方のことを心配してくださるからですとあります。私たちの神様お父さんは心配してくださるお方です。あなたの問題の一切を神様に任せ委ねなさい。全能の神様は愛の御手を持ってあなたの問題のすべてを最善の方法で解決してくださいます。老後や将来の不安、経済や仕事の問題、 病は健康問題、自然災害や環境問題、今はですね、今日この複雑な社会環境の中で私たち人間の力ではどうしようもない問題が次々と起こります。しかし私たちの天のお父様は全能の神様、神様にできないことは何一つありません。問題は私たちの信仰なのです。すべての問題をですねの解決はイエス様にあります。イエス様はあなたが求め必要とするものすべてご存知です。どうぞひたすらこの方を求めですね、兄弟姉妹イエス様を求め、主にあってあなたの必要は満たされ、問題が解決されますように。この終わりの時、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。